火曜日の朝になりました。皆様、内田さん、中野先生、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。人生諦めが肝心ということもよく言われる。でも実際の深い意味は諦めのその先があるっていう点がある問題を私は感じます。
はい、
諦めるものはいっぱい諦めなきゃいけない。でも諦められないものがあるがゆえに諦められる、ちょっとあれでしょうかね、言葉のあやかな。でもそういうことってあると私は思いますね。クリアなものが、ビジョンがあるがゆえに周りにあるようなものは全部諦めることができる、むしろ喜んで捨てることができるということもあるんではないか。いかがでしょうかね。
恋愛に関してはどうなんですか、先生。この前も話されてましたけど。
まあそれはね、うちの奥さんが入ってくるとちょっと言葉が変わる、私が弱くなるかもしれませんがまあでも好きな、本当にこれこそ私の伴侶と思ったら、後の女性は地獄に行きなさいと。
先生も大失恋をされたと言ってましたよね。そして今の奥様に出会えた。
そうですね、
あの時諦めてなかったら会えなかった。
失恋とは言わない、相手がそれほど私を好きだとは思わなかった点がありますから、大恋愛とは言えないかもしれません。片思いであったかもしれませんが、まあ、自分のね、友人、自分の尊敬している優秀な男はその異性を好きだということを知った時、自分が折れる立場にある、自分が下がる立場にあるっていうことは、辛いことでしたね。でも諦めたがゆえにでしょうね、
今の奥様に出会えたと。
それで苦労してはおります。
でも好きな時はもうこの人しかいないと思うんですけど
もうその通り、まあもちろん今でもそのことは間違っておりませんが、日々の戦いはあります楽しいね、人生は。
楽しいですね。
皆さん今日もお仕事に行かれると思います、楽しいことをぜひ思い出して、他のことは諦めるようにしたいと思いますね。
本当に先生のさっきの、お相手の話聞いて、私の家内がウェディングの仕事してるんですけどね、いろんなカップルのお話聞いてますと、やっぱりね、ご縁ですね、いろんな出会いがあって、いろんな困難を乗り越えてゴールインなさるって、やっぱり聞いてみますと皆さんご縁がある、そのストーリーに行き着くんですけど、やっぱり人生やっぱりこういろんなところでご縁がある。だから何でもかんでもこう無理やりどうのこうのじゃなくて、やっぱり縁を感じた時にはやっぱり思い切りいくっていうかね、なんかそんなことも大事かなと思うんですけど、まあ本題からどうずれちゃったかもしれませんけど、そんな感じがいたします。い
や、その通りですよ、まあそういう面では、例えばね、話がまたうんと変わりますが、カモメのジョナサン、あれは原稿は50社から断られたそうですね。だからD.L. カーネギーの人を動かすっていう本も、原稿を彼は あんまり断られたんでゴミ箱に捨てた。奥さんがゴミ箱と一緒に出版社を訪れて、あれがいざされた。いわゆるもう拒否に拒否、否定に否定、もう破きに破られた夢だが、諦めなかったところに実現したっていうふうに聞いたことありますね。
今日はネバーギブアップって話ですよね。
そう、
その話を聞いていて思い出したんですけども、ケンタッキーフライドチキンの創業者がね、クリスチャンであったっていうのは知らないこと、サンダーさん、
カーネル・サンダース
ですね。あの方65歳になるまであまり何をやってもうまくいかなかったんですよ。である時神様に知恵を与えられて、お母さんのフライドチキンのレシピを、これをチェーン展開にしろという知恵が与えられた、ここがチェーン展開の始まりだと言われてるんですけど、65歳にしてそのじゃレシピを売り始めようと始めたんだけども、叩くドア全部断られた。1000件断られたそうですよ。普通もうここまでいかないですね、普通ね、3件ぐらいでもう俺も65だしもうここまですることはねえかと、ね、やっぱり神様の声はちょっと違ったから、空耳だったからみたいないうところで諦めるんでしょうね。ところが彼は諦めなかった。1010件目に初めて そのレシピ買ったと、
うん、
これがチェーンの第1号店と言われるんですね。それからあらよやらよと今、うん、全世界に広がるほどの店になったっていう話、
うんうんうん、
ネバーギブアップ、
ね、そうです ね、
ね
誰ですか、もう年だからって言って
るんですよ。Be careful。
私の元いたサントリーもですね、ビール事業がずっと赤字で、うん、46年目にして黒字になったんですよ。だからこれは46年間諦めなかったから黒字になったわけでしょうし、まあそれまでいろいろもがき苦しんで私もその中にいて、売れなくて売れなくてね、買ってくださんなくて、それで
46年ぐらいの時は大変だったでしょうね。
そうですね、ですからもう本当に業界の中ではいろんなこと言われてましたけど、ただ今 の、 あのオーナーの方はこうおっしゃってますね、あのビール事業に出てなかったらうちはとっくに潰れてたって、はあ、ウイスキーだけだったらあのここまで大きくならなかったって、もうはっきりそれは言われてます。あのやっぱりそのいろんなチャレンジしないとですね、あの本業一本だけで、守りの経営に入ったら絶対にこの過去30年40年で潰れてたでしょうというふうに。
朝日スーパードライですか、
うん、
あそこに本がありますね、
うん、そうですね、
うんうんうん、
うん、朝日のスーパードライはね、
その、まあ、名前言いたくなかったんだけど A 社の S はね、うん、あんまり売れてるから他のもの、他の中、うん、何ですか、あの中杯と何だった
か、缶中杯とかね、
うん、とかね、ああいうものはなかなか売れない、
うんうん、
だから一本勝ちはかなり会社にとっては
危険なんです、はい、
製品です
ってね、お化け商品が一つあるっていうのはね、うん、いい反面効率が良くなる反面、やっぱり経営が全体がやっぱりね弱くなるんですね、一つの商品だけに頼りますとね、
でその商品も変えられない、
うん、そうなんです、変えると
変えちゃうと
変えたりね、似たような商品出しますとカニバリって言いましてね、自分のとこのシェアを食っちゃうわけですね、
何です
か、カニバリって言うんですけど、
どういうんですかそれ、
あのスーパードライが、まあ、何でもいいですけども、うん、一つ大きくマーケットシェアを持ってる商品、同じ会社がそれに類似した商品を出しますとね、うん、結局それが自分の商品 の、 あの既存の商品 の、 あのシェアも食っちゃうわけですね、ですからトータルカニバリって言うんです
けど、カニが出てくる
わカニが出てくる、それをあのどうしたらいいかって悩むのが一つのお化け商品、ヒット商品を持った会社の共通した悩みでいらっしゃいますね、うん、
まあ、そういう面では事業っていうのもネバーギブアップをやっぱりやってんでしょうかね、
まあ我々置かれたところでネバーギブアップでアイデアを持って進んでいきたいと思います。素晴らしい週間お過ごしください。